雨が降っていた。珍しくないことだけど、今の私には少し染みた。家族が亡くなってから、一体どれだけの日をまたいできただろう。お父さんがお母さんをかばって死んで、お母さんは私と妹を逃がすために、一人で家に残った。そして、一緒に逃げた妹も、今でもこだまする。
逃げて、シフ、ウイ。
でもお母さんが、お姉ちゃん。
お母さんも一緒に逃げよう。
ダメよ。
お母さん、お母さん。
シフ。ウイをよろしくね。
ウイ、行くよ。
でも、お母さんが。
いいから。
母を見捨てて、自分の命を優先した。妹を助けるためにと自分に嘘をついて、死への恐怖に正当性を掲げた。愛してくれた親に対して残酷な選択をした。私はなんて親不孝者なんだ。今思い返すと、あの時お母さんと一緒にいることが幸せだったのかもしれない。辛いし悲しいかもしれないけど、お母さんを一人にはさせなかった。もしもあの時に戻れるなら、ウイと一緒に笑顔でお母さんの元へ行きたかった。きっとお母さんは悲しむと思う。でも最後は笑ってくれると思う。家族だもん。お父さんが先に行っちゃったのはやっぱり寂しいけど、家族一緒に、ずっと一緒にいられるなら、最後は笑顔だったと思う。でも、いくら後悔を募らせたところで、時は戻らない。いつだって、後悔は後から悔やむものだから。そして、
ねえ、お姉ちゃん。
何？
私たち、どこへ向かってるのかな？
わからないよ、そんなこと。逃げるしかないんだから。
そっか。ねえ、お姉ちゃん。お母さんのところ、戻らない？
どうして？
もしかしたらまだお母さん生きてるかもしれないかなって。だってほら、何もしてない人を殺しちゃうなんておかしいよ。おとなしくしてれば多分殺されたりはしないと思うんだ。きっとお母さんも待ってるよ。ねえお姉ちゃん、戻ろ。お母さんのところに。
そんなわけないじゃん。お母さんが生きてるかもしれないってバカも休み休み言ってよ。ならお父さんは、どうしてお父さんは殺されたの？
それは
無抵抗で降伏して家族だけでも見逃してってお願いしてたのに、あいつらは躊躇なく殺したんだよ。
そうだけどでも、もしかしたらがあるかもしれないじゃん。
ならウイが一人で戻ればいいよ。私は行かないから。
なんでそんなこと言うの？
ごめん。
お姉ちゃんのバカ！
ウイ！
喧嘩なんてしたことなかった。ウイのことは大好きだった。愛していたのに、一時の感情に支配されて言ってはならない言葉を口にした。そしてウイは私の前からいなくなった。たった一人の家族だったのに、自らの手で手放した。一人っきりになった私は、目的もなくとある廃ビルに足を踏み入れた。廃ビルの中はつい最近まで誰かが住んでいたような痕跡があった。一人や二人くらいなら暮らせる食料や衣類なども見られた。外には小屋があり、その中に鶏もいた。そしてそのそばで、おそらく前の住居人だったものが静かに息絶えていた。私はその人を土に埋めて、その廃ビルを拠点にしてウイを探し始めた。けれど、いくら探してもウイの姿は見えない。お父さんとお母さんがいる家まで足を戻したけど、そこにあるのは現実だけだった。何日もウイの姿を探していた。行くあてもないのに、目的だけは持って足を前に走らせる。いくつかの夜を越えて、私はもう限界に近かった。きっと頭では分かっていた、これだけ探しても見つからない理由が。諦めがつかなくて、後悔と罪悪感を抱えて、心を壊しながら足を動かしているだけ。心がきしんで歪んで壊死していく。いつからか、生きるべきか死ぬべきか、そんな問題ばかり考えるようになった。けれど、臆病な私はどちらも選ぶことができず、死んだように生きていた。死にながら生きて、生きながら死んでいた。きっとこの辺りから、私は私じゃなくなっていたんだと思う。少しでも油断すれば倒れてしまいそうだった。体も心も。けれど、それは許されない。ウイを探す目的だけは見失ってはいけない。だから私は毎日冷水を浴びて、ギリギリ正気を保っていた。それが本当に正気の行為だったのかは、今の私にはもうわからない。そんな生活を1ヶ月ほど続けていた。いつものように拠点から出る。雨が降っていた。拠点にあった傘を差して、今日も妹を探すために足を前に動かす。限界を超えている心をさらにすり減らして、今日も歩く。うつろな目でウイの面影を探す。そんな中、遠くの方で一つの人影が見えた。もしかしてと思ったけど、遠目から見てもウイには見えなかった。落胆しながらも、その人がウイの情報を持っていないか確かめるために、そっと近づく。目を細めてみると、どうやら気を失ってるみたいだった。そばには小型の宇宙船があった。多分壊れてる。服装からして、地球に侵略してきた人間だろうと簡単に推測できた。復讐。その言葉がふと頭をよぎる。お父さんとお母さんを殺した人に復讐を。頭の中で反芻する。復讐せよ、復讐せよと。 亡霊にそそのかされるような感覚に陥った。家族や友人を、地球を壊した人間に復讐を、その胸に剣を突き刺せと。顔もわからない亡霊がささやくけれど、私にそんな勇気なんてない。自分の生死も決められない人間が他人の命を奪う行為なんてできるはずもなかった。だけどこの生活に終止符を打てるのかもしれない、そんなことを思った。きっとウイはもういない。罪悪感を消すために幻想を求めていただけ。わかってる、もうウイには二度と会えないこと。もう疲れた、ありもしない希望に夢を見るのに。早く楽になりたい。生きる目的も死ぬ意志も持てないのだから。倒れているあの人に私の生死を決めてもらおう。もしあの人が私を殺すならそれでいい。もしもあの人が私を生かすなら私は明日も生きよう。サインを振るのを任せよう。そう思って足を動かそうとする。しかし足は一向に動かない。どころか震えている始末だった。情けない、この後に及んで恐怖がやってくるなんて。こんな自分が嫌になる。自分なんか消えてしまえばいいのに。いっそ誰かに変わることができたら。そう思考した時、昔見た演劇を思い出す。尊大でプライドが高く臆病で意気なしな主人公を、狂気を身にまとい狂ったふりをした主人公を思い出す。私はそのものの狂気を借りて身にまとった。自我を捨て心を壊し狂った。そうして初めて僕は足を動かすことができた。倒れてる君に声をかける。どうしたんだい？もしかして毒蛇にでも噛まれた？と。
というわけさ。幻滅したかな？狂って壊れて再構築したのが今の僕。荒廃した世界で生き抜くには必要なプロセスだったわけさ。壊れ砕け朽ちて滅びたからこそ、この荒廃した世界で楽しくいられるのさ。おかしいと思わなかったかい？この終わった世界で僕が悲観的ではないことに。だろ？でも悪いことでもない。踏み出す方向性は未だに不明だけど、足取りは軽いんだ。僕の命は明日尽きるかもしれないけど、それでもいい。それがこの世界で生き残ってしまった者の末路さ。僕のことはもうどうでもいいんだ。どうにもならないからね。これからは君の話を聞かせてくれ。どうして僕を撃たなかったのか、どうして僕を生かしているのか、どうして僕と一緒に旅をしようと思ったのか、気になることだらけさ。そう、雪が降る中、発砲音だけ響き渡った。銃弾が僕に当たることはなく虚空を切っただけ。君の顔を見ると悲しみと後悔とやるせなさがごちゃ混ぜになっているような顔をしていた。ああ、やっぱり君は優しい人のままだった。記憶が戻ってもそこは変わらない。真面目で優しくて臆病で意気地なしな僕そっくり。どうやら僕は 今日も生きられたみたいだね。そう言いながら僕は君に近寄って君をそっと抱きしめた。僕と一緒に行くかい？なぜ抱きしめその言葉を投げかけたのかは僕にもわからないけど、君がすごく幼く見えたからつい動いてしまった。僕の言葉を聞いた君は小さくうなずいた。そして今僕は、僕たちは拠点を離れて壊れて再構築されるであろう世界を二人で旅している。壊れた二人は関節が外れた世界をただ生きる。死が訪れるその日まで。さ、行こう。終わりなき終わりを探しに行く旅を二人で。クリスマスの祝福をかき鳴らしてこの荒廃した世界を共に。もう君とは運命共同体だからね。鎖で縛ってでも離さないからそのつもりで。終わりを見つける旅を続けよう。生きていればいいことがあるかもしれないしね。なんて心にもないことを思い、今日も重い足を前に進めることにしよう。雨上がりの匂いがする道を歩いていると、ふと後ろから声が聞こえた。
お姉ちゃん！
ほら、いいことがあっただろう。